本日の聖書の箇所は列王記第23章13節から27節です。司会者がお読みいたします。列王記第23章13節から27節。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたの間に何の関わりがあるでしょうか。あなたの父の預言者たちや母の預言者たちのところに行かれたらよいでしょう。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、モアブの手に渡すためにこの三人の王を呼び集めたのは主だ。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。もし私がユダの王ヨシャファテの顔を立てるのでなければ、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、たてごとを引く者をここに連れてきてください。たてごとを引く者がたてごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう言われます。この枯れた谷にはたくさんの水がたまる。主がこう言われるからです。風を見ず大雨を見なくても、この枯れた谷には水があふれる。あなたもあなた方の家畜も動物もこれを飲む。これは主の目には小さなことです。主はモアブをあなた方の手に渡されます。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石を持って荒らすでしょう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。モアブ人は皆、王たちが自分たちを攻め上ってきたことを聞いた。鎧をつけることができる者はすべて呼び集められ、国境の守備についた。翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブ人は向こう側の水が血のように赤いのを見て、こう言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士打ちをしたに違いない。さあ今、モアブよ、ぶんどりに行こう。彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブ人を撃った。モアブ人はイスラエルの前から逃げた。イスラエルは攻め入ってモアブ人を撃った。さらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に誰もが石を投げ捨てて石だらけにした。すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木も切り倒した。ただ、ヒル・ハレセテにある石だけが残ったが、その町も石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破った。モアブの王は、戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが、果たせなかった。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の捧げ物として捧げた。 このことゆえにイスラエル人に対する激しい怒りが起こった。そこでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった。この地は水で満たされると題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。まず皆さんご心配されていると思いますので、私の今の状況についてお話をいたします。先週ですね、先週というか先々週になりますか、から、頭が痛いと言って、右の耳が痛むというあのことを症状が出まして、病院に行きまして、先週の月曜日に、診断が確定して、帯状疱疹である、それが耳に出た。で、耳の周囲に神経、顔面 の神経が集中してまして、そこがやられましたので、耳顔面が今麻痺している状態です。で、一応最初の投薬治療は終わりまして、これからはリハビリです。リハビリといっても口を動かしてくださいという状況になってまして、元の状態に戻るのは、大体1ヶ月か2ヶ月ぐらいだと言われています。ですので、しばらくこういうふがふがしたような状況が続くと思います。言ってみればですね、右半分の方がお休みしている感じですね。で、左の半分が今頑張って喋っているという状況であります。ということでお祈りいただければと思います。その他には支障はないんですけれども、まだ、右の耳が少し痛みがありますので、鎮痛剤を飲んだりしてますが、それ以外は大丈夫であります。ということで今日の箇所に入ってまい、ります。これまでのあらすじを振り返りますと、北王国ヨラムと南王国のヨシャファテ、それからエドムの王、この3人が同盟を結んで、今モアブに攻め入ろうとして集まったところからこの話が始まります。で、このモアブを攻めようとして、ちょっと遠回りの道を進んだ結果、7日目に水がなくなって、部隊は全滅するのではないかという時に、ヨラムはそれを見て神様を呪いまして、ところがヨシャファテは冷静に、こんなことを言うわけですね。ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですかと、聞いたわけです。で、ヨラムはその時無言でありましたが、ヨラムの家来が、いや、エリアの手に水を注いだエリシャがいますと、答えましたので、それで3人の王はエリシャのところに行くことにした。これが前回までのあらすじであります。で、今日のところは、いろんなことは書いてますけれども、まとめれば、エリシャから主の言葉を聞いて、そして、それで不思議なことが起きますよというその言葉だったのですが、その通りに、モアブはその混乱、大混乱していく。その結果、モアブに対して大勝利を収めていくという、そういう話であるんです。ところが最後のところ27節に、これで終わりかなと思ったら、イスラエル人に対する激しい怒りが起こったと書いてあるんですね。で、せっかく大勝利で終わるのかなと思ったら、どうも結末が、喜べない。 心から喜べないようなことが起きてしまったということです。これは一体何なのか、まあ、その他にもいろんな疑問がこのところにあるんですけれども、まあ、まずあの全ては実はここに神様の救いに関係することが全部こうあの要素が含まれているという箇所なんですね。まあ、それは一体どういうことかをこれから見てまいります。でまず、2人の王様の信仰について確認をいたします。まずヨラムからいきます。でヨラムの信仰についてはあの、まあ、前のページの3章2節というところに書いてあって、彼は主の目に悪であることを行ったがというふうにあの行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が尽くしたバールの石の柱を取り除いたとあります。で主の目に悪であることを行ったということですから、かなりやはりあの、まあ、信仰的に問題があるわけですね。でじゃあ問題があるから完全に主を忘れ、主など知らないという人だったかというと、まあ、そこは微妙であります。7日目に、水がなくなった時に彼はこんなことを言うんですね。ああ、主がこの三人の王を呼び集めたのはモアブの手に渡すためだったのだ。で、あの主が、この三人の王を集めたって書いてあるんですね。つまり主という名前、これは神様の名前ですけれども、主という名前は知っているんです。ですから全然主を知らないというわけではない。じゃあ名前を知っていれば十分であったかというと、実はそうじゃないわけですね。まあ、これをどういうふうに例えて言うかと言いますと、まあ、最近、まあ、流行らないというかあんまり多くはないかもしれませんが、でもあの時々ありますけれども、お見合い結婚というのがあります。で、あの結婚紹介所というところもありますから、まあ、そういうあのところではまず写真をあの見せてくださいですね。写真と、まあ実際あのじゃあやりあのお会いしますというならば名前も教えてくださるわけですけども、写真と名前だけで結婚を決める人はまずいないと思いますね。相手の人はどんな人だろうか、性格は何、趣味は何だろうか、まあ、いろんなことを知りたいわけです。もちろん全部わかるわけではありませんね。でもとにかくあの相手がどういう人格の方であるかということを知ってから結婚するかどうかということを決めるわけですね。まあ、これがあの私たちがやることでありますが、実は神様を知るということもこれとよく似ております。ヨラムは主という神様の名前は知っておりました。ではその主という方がどのような人格を持っておられるかということについてはちゃんと知っていたのかどうかですね。彼は何と言ったかですが、もう一度言いますと、この三人の王を呼び集めたのはモアブの手に渡すためだった。まあ、一言で言えばヨラムにとって主という方は恐ろしい方である、怖い神様だ、自分たちを懲らしめようとするそういう神なのだという、まあ、そういうあの認識なんですね。これが、まあ、信仰と言えるかどうかあれですが、とにかく主という方はそういう方だという認識でありました。これがヨラムの信仰であります。ではヨシャファテの方はどうだったか。ヨシャファテというのは、まあ、ユダ王国の王様でありますが、このヨシャファテのことについては、まあ、歴代史の第二というところにあの詳しく書いてありまして、そこには主の目にかなうことを行った、主の目にかなうことを行った王様であるというふうにちゃんと書いてある。
まあ、信仰者であったということです。もちろん、完全な信仰者でありませんで、いろいろ失敗はするんですけれども、しかし彼はやはりきちんと信仰を持っているんですね。で、7日目に水がなくなった時に、まあ、冷静に、ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですかと言えたのも、こういう信仰があったからであります。じゃあそれほどの信仰を持っているヨシャファテなんですけれども、ここで一つの疑問が湧くんです。それほどの信仰があったらどうして7日目のに水がなくなって騒いでいるときに、主の預言者はいないのですかと言うんだろうか。そもそも出発するときに、出発する前に預言者に聞くべきではないか、忘れたのでしょうか。なんかこう急いでいて、その手順を、まあ、飛ばしてしまったということでしょうか。決してそんなことはないですね。前回も触れましたけれども、これと似たようなことが第一列王記の22章のところに書いてあったわけですけれども、あの時はヨシャファテはどうしたかと言いますと、もう周りの空気っていうんでしょうか、その戦いに出る直前どんな空気だったかというと、偽預言者たちが集まって、いや王様勝ちますから安心してくださいというようなことをみんなで騒いでいるときに、ヨシャファテがそういう周りの空気を全く気にしないで堂々と、ここには我々が御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと声を上げた。そういう人なんです。戦いの前にきちんと主の言葉を聞くべきであると主張した人。ところがなぜかこの時、このヨラムの時になりますと、主の言葉を聞かないで戦いに出発したんですね。これは一体どうしてなんだろうか。実はこれが、ここも後で述べますけれども、神様の救いに関係して起こります。何でもないように見えますが、非常に大切なことなんですね。後で、これ最後のところで触れることにいたします。さて、この三人の王はエリサのところに行きましたが、そこでどういうことが起きたかであります。まあ、簡単に言えば、最初、この預言者エリサは、ヨラムと話すことは何もないときっぱり断ったんですね。あなたはもう別の神様を信じているんだから、そちらの預言者に行けばいいでしょうと、まあ、剣もほろろに断った。ところが、15節になりますと、その、話すことはないと言っていたエリサが、主の言葉を語り始めるんですね。なぜこう手のひらを返すようにこうエリシャは主の言葉を語ろうと思ったんだろうか。何かが起きているわけですが、そのきっかけとなっているのが14節のヨラムの言葉であります。エリシャは言った、私が仕えている万軍の主は生きておられます。すみません、その前ですね。その一つ前の13節ですね。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、モアブの手に渡すためにこの三人の王を呼び集めたのは主だ。このイスラエルの王というのがヨラムで、まあ、信仰、大きな信仰の問題を抱えている人でありますけれども、これを聞いてエリシャはなんかもう何かピンときたっていうんでしょうか、こりゃいかんというふうに思ったようであります。この言葉に強くエリシャは反応いたしまして、 ヨシャファテの顔に免じて、主の御言葉を語りますと、変わります。変化していく。これエリシャの気まぐれではありません。これも実は神様の救いに関係しております。どんな関係があるのか、ということを考える前に、このエリシャのどんな言葉を語ったか、まずそこを見ます。16節、主はこう言われます。この枯れた谷にはたくさんの水がたまる。主がこう言われるからです。風を見ず大雨を見なくても、この枯れた谷には水があふれる。あなた方もあなた方の家畜も動物もこれを飲む。これは主の目には小さなことです。主はモアブをあなた方の手に渡されます。あと続きますけども、ポイントはここであります。この3人の王様が、エリシャのところに来たきっかけは、飲む水が全くなくなって、このままではモアブ人に殺されるというところに追い込まれたからであります。つまり水が問題であったんですが、ところが今やこの水は枯れた谷にたくさん集まってきて、人も動物もこの水を飲むようになるばかりではなくて、主はモアブをあなた方の手に渡すということを言ってくれるんですね。つまりあなた方はこの水によって救われるんだというんです。で、この枯れた谷に水があふれると言ってもですね、皆さんピンとこないと思うんですけれども、実際イスラエルに行ってわかるんですけれども、アラノがずっと広がっているんですね。丘陵というんでしょうかね。でも単なるこうだだっ広い丘陵ではなくて、やはり丸みを帯びた谷があちこちにちゃんとあるんです。でところが谷底には水が一つもないんですね。休みになるとある人たちは、車でその谷底を走って探検するというんでしょうか、そういうレジャーがあるんだそうですけれども、それぐらい水がないんですね。乾いた土しかない。ところが、どうして雨が降らないのに水があふれるんだろうかと不思議に思うと思うんです。でこれは実はですね、今もこういうことが起きまして、上流の、標高の高いところに降った雨が地下水となって流れてきて、ある時突然に谷に水が流れるという現象が、今でもあるんだそうです。ですから休みになると谷底みんなこう面白がってこう車で走るんですけれども、時には突然上流から水が流れてきて、事故になるということがあるんだそうですね。ただですから水が枯れた谷に水があふれるというのは現象としてあるんです。ただそれがいつどこで起きるかは予想できない。この時はモアブ人の目の前で朝日が昇る時にこういう現象が起きたというわけですね。でその結果どういう戦いになったかということはもう書かれていますので、読んでいただければと思います。さてここまでいくつかこう問題を提示して脇に置いてきました。ここは神の救いに関係してますよということを何回か言って、どんな関係があるのかは言っておりませんでした。ヨラムはエリシャのところに来たときに、主は自分たちを滅ぼそうとしている、そういう怖い神である、災いの神である、ということを言ったときに、エリシャはそこに強く反応して、いきます。強く反応したということは、 ヨラムの言っていることは全く間違いだということなんですね。主という方はどのような方であるのか、はっきりここで示そうとしている。まあ、これがエリシャがどうして主の言葉を予言しようとしたかの動機であります。しかしすぐにじゃあこう主の言葉を語ったかというとそうじゃないですね。一つの手続きを踏んでいきます。14節の後半を読みます。もし私がユダの王ヨシャファテの顔を立てるのでなければ、私は決してあなたに目を留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。聖書ってのは非常に面白いですね。日本語にも顔を立てるという言い方があります。あの人の顔を潰しちゃいけない。顔に泥を塗るようなことをしちゃいけないとかですね、有力者の顔を立てていきますとか、いろんな言い方ありますが、聖書にも同じ言い方があります。まあ、本当はヨラムと話をするということは一切もうしたくない。エリシャはそう断言しておりましたが、しかしここに正しい信仰を持ったヨシャファテがいて、ヨシャファテがまた仲立ちに入ってくれたというのであるならば、つまりこのエリシャのところに行きましょうと言ったのはヨシャファテなわけですね。そのわざわざヨシャファテが来てくれたわけだから、やっぱり彼の顔を潰すわけにはいきません。なので主の言葉を語りますという、そういう手続きを踏んでいきます。なんでこんな顔を立てるとかなんとかって、なんか非常に日本的というんでしょうか、人情というんでしょうか、こう理屈とかではなくって泥っていうんですか、ウエットなっていうんですか、そういう話をするのかなと、なんとなくこう理屈ではない何かこう情というものでこう判断するんだろうか、まあ、思ったかもしれませんが、分かりやすい例を挙げたいと思います。これは何度か私自分の体験として前も言ったことでありますけれども、昔の父親というものは子供が悪いことをすると非常に厳しい態度をとっておりました。今はかなり優しくなったと思いますが、多分私が小学校1年生くらいだったと思うんですけれども、食べる時の態度だったと思うんですね。それがどうも悪い態度を取ったみたいで、そのことに父親は怒りまして、罰として、暗い、もう夜でしたから真っ暗でしたが、暗い作業小屋に鍵をかけて閉じ込められたということがありました。で、母屋の方を見たら明かりがついて、まあ、テレビを見ているというんでしょうか、まあ、そういうのが何だろう分かるので、こっちはもう心細いわけですね。でどうなるんだろうかと思っていたら、まあ、何時間かしたら、まあ、祖母が迎えに来て、まあ、鍵を開けて助けに来てくれた。で、その家に戻ったわけですけれども、じゃあ父親はそれを見て見ぬふりをするってんでしょうか、何も言いませんでした。まあ、父親だっていつまでも怒ってるわけにはいかないわけです、まあ、やはり子供を家にいつか戻したいわけですが、でも子供を自分の手でさばいたわけですので、父親が自分の手で直接子供を戻すことはできない、許すことはできないんですね。まあ、それで、まあ、今日の場面に即して言えば、祖母の顔に免じて私が許されたという、そういう構図になるわけです。 さすがにうちの父親も祖母に対して何か文句を言うわけにはいかないわけです。で、神様の救いもこれと同じであります。神様は罪人である私たちを裁かなきゃいけません。また、でも一方では救いたい、許したいとも願っております。しかし父なる神は私たちを直接には許すことはできないんです。で、どうしたかと言いますと、神の独り子でありますイエス・キリストの顔に免じて私たちの罪を許してくださったということになるんです。父なる神様と私たちの間にイエス様が仲立ちに入っていただいて、その顔に免じて私たちの罪が許されている、そういう構図になるんですね。じゃあただ顔に免じてあなたの顔を潰すわけにいかないから、さすがに一人息子だからねということで、そこでただ罪許されたかというとそうじゃないんです。人間の場合は、まあ、先ほどの私の経験で言えば、祖母の顔に免じて私は許されましたが、それ以上のことは要求されませんね。まあ、ヨラムの場合もそうであります。ヨサファテの顔に免じて、死の言葉を語りましたが、それ以上ヨラムには何も要求はありません。じゃあ神様の場合はどうでしょうか。イエス・キリストの顔に免じて私たちの罪を許してくださる。じゃあイエス様は、まあ、なんか顔を貸したというんでしょうか、ただ顔を貸して許されたというわけではないですね。今日のところでモアブがどのようにして滅ぼされていくのか、よく見ていただきたいんですが、モアブ人は水に輝く朝日が人の地に見えたと書いてあるんですね。これは不思議にそんなに見間違いするのかと思うかもしれませんが、そういうふうに書いてある。で、それがきっかけでモアブ人は滅ぼされていくんです。この箇所をですね、日本語で読むと分かりにくいんですが、水という言葉が、もともとの聖書ですね、ヘブル語というもので書いていますけれども、もともとの、その聖書で読みますと、水という言葉が7回繰り返されている箇所なんですね。そして、エドムという都市、場所があります。主界の南側にあるエドムという場所ですね、まあ、その王様と一緒に戦っているわけですけれども、このエドムという名前はですね、これは不思議なことですけれども、22節ですね、22節で後半で、モアブ人は向こう側の水が血のように赤いのを見てたんですね。この血のように赤いの、赤っていうのがエドムなんですね。ちなみにちょっとね、言葉遊びしますけれども、血という言葉がダムという言葉なんです。で、水という言葉はどっかで皆さん聞いたことあると思いますが、マイムという言葉なんですね。どうもエドムとかダムとかマイムとかっていう言葉、みんなどうもこう言葉が似ているんです。それほどこの水という言葉、赤という言葉、その血という言葉がどうもここで強調されているんですね。なのでここは不思議に思うかもしれませんが、やっぱり敵は何で滅ぼされたかというと、これ水、血のように見えた、水によって滅ぼされる。そしてまた3人の王はこの枯れた谷に満ちた水によって救われていったんですね。 イエス・キリストという方が私たちの命の水の源となられたということがヨハネの福音書に書かれております。そしてまたこの方がイエス様が十字架で流してくださった血のゆえに私たちの罪が許されているのだということも聖書にちゃんと書いてある。実はこの何ともイエス様の、 あの命も出てこないようなこの箇所にこのイエス様の救いの御業がちゃんと出てきてるんですね。でこのイエス様のお話は私たちはもう教会に来れば何度も聞かされていますから今さら驚く話じゃないかもしれません。イエス様が十字架で血を流して私たちは救われたんだ、ああよかったねという、まあ、なんとなくそこで終わってしまうんですが、これがどれほどに異常な話であるか、今日はそのことを覚えたいと思うんです。異常な話ですね。それが不思議だと思った27節のところに関係しております。27節を読みいたします。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の捧げ物として捧げた。このことのゆえにイスラエル人に対する激しい怒りが起こった。そこでイスラエル人はそこから引き上げて自分の国へ帰っていった自分の長男を城壁の上で全焼の捧げ物として捧げた。つまり殺したということですが、本当にこれひどい話であります。で、これを見てイスラエル人に対する激しい怒りが起こったってあるんですね。で、誰が起こったかっていうのは書いてない。でもこれは明らかに神が起こるんです。それでイスラエルの人たちはもうこの神の怒りのゆえに戦うことができなくなって帰らなきゃいけなくなった。どうして神様は怒るんでしょうか。実はこれはもうすでにモーセの律法の中に書いてありまして、皆さんの、修法アウトラインの、 下側にレビ記18章21節の御言葉を抜き書きしておりますのでお読みいたします。自分の子供を一人でも火の中を通らせてモレクに渡してはならない。あなたの神の名を汚してはならない。私は主である。モレクというのはこれ異教の神、神々の名前であります。言いたいことは自分の子供を他の神々に捧げて殺すというようなそんなことは絶対にしちゃいけないというのが聖書に書いてあるんですね。書いてあるということは当時こういう習慣が あったということなんです。で、聖書の神様はそれを禁止している、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、こういう命令がちゃんとある。ところがモアブの王がこの命令に背いてやったわけです。でモアブは別にイスラエルの神様は信じておりませんから別にどうでもいいじゃないかと思うわけですが、ところがですね、その怒りがイスラエルの方に下っていった。イスラエル何もしてないですよね。そのことしていないのに敵がやっちゃいけないということをやったことなのにイスラエルの側に怒りが下るんですね。でこういうのを理不尽と言います。そんな相手がしたことでどうして自分たちの方が怒りを被っていくのか思うわけですが、でもそうなっているんですね。その理由は私にもわからないんですが、とにかく神様はそのように怒りを下しています。ということはどういうことか、理不尽と思えるほどに長男を全焼の捧げ物として捧げるっていうのは本当にひどい話なんです。やっちゃいけない、絶対にやってはいけないということをこういうふうにして表す。これほどまでに厳しくこの命じた、絶対やっちゃいけない。 ところが、じゃあ神様はどうしましたか。絶対にやってはいけないというこの律法を神ご自身が破ってるんじゃないですか。神の一人子である方が十字架で裁かれるんですよ。神ご自身が絶対これはやっちゃいけないということを神様の方がやるんです。その自分の一人子を裁いていくんです。捧げていくんです。ですから十字架というのはあよかったねというなんとなく私たちはそこで受け止めていますけれども、聖書から見ると大変異常なことなんです。それでもそれほどまでしなければ私たちの罪は許されないのだということをこうやって逆に表していることになるわけですね。さてこうやって神様の救いがここのところにいくつも散りばめられているのだということを見てまいりましたが、最後に一つだけまだ疑問が残されております。ヨシャファテはなぜ戦いのに出る前に預言者に聞こうとしなかったのか。忘れていたんではない、あえて彼は聞いていないんです。どうしてあえてその時口を出さなかった。それはヨラムの性格を見抜いているからである。仮に戦いに出る前にヨラムに対して、いや主の命令を呼びましょうよと言ったとしても、そんなものの言葉を聞くつもりは私はない、自分の決めた方法で、アラムに戦いを仕掛けるのだと彼は言うはずです。主に対して彼は怒りを持っています。絶対に聞く耳は持ちません。ですからあえてこのヨシャファテはこのヨラムの性格、絶対に今は聞く耳ないなということが分かりましたので、あえて口を出さずに7日間の旅に出かけたということになるんです。そうしますとヨシャファテは何をその時考えていたかというふうな、この旅をこのまま続けていったらどうなるか、ヨシャファテは予想していなかったのか。いや予想しています。おそらくこの旅は途中で、挫折するだろうということを彼は予想している。つまり水がなくなって自分たちは大変危険な状態に追い込まれるということはもう覚悟している。でも、つまり自分の身が危ないですね、自分の命が危なくなることを分かっていても、あえてヨラムには口を挟まないで従うんです。そしてとうとう水がなくなってもうダメだ、自分たちはもうここで倒れるんだということをヨラムが嘆いている時になって、初めて主の預言者はどこにいるんでしょうかということをやんわりと聞くんですね。ヨラムがそこまで追い込まれなければ絶対に主の預言者の言葉を聞く気はないだろうということを、ヨシャファテは知っているんです。ということはヨシャファテは自分の命をかけてこれヨラムを救おうとしたということです。自分の命が危険になってても、このヨラムと一緒に歩いていって、ヨラムがもう困ったどうしようと叫んでいる時に、いや主の預言者のところに行きましょうというふうにして神様のところに連れて行ったんですね。神様の救いというのはこういうことなんです。神様が安全なところに立って私たちが困っていると、はい助けてあげますよという方ではないですね。私たちが困ることが分かっている、でも分かっているのにこの方は何にも言わないで一緒に旅をするんです。でもうダメだという時になって初めて、じゃあ主の言葉を聞いてみましょうというふうに方向転換してください。命を懸けるんです。私たちはそういう神様を見えてませんから、自分だけが困って神様何もしてくれないという文句を言いますが、そんなことないですね。 実は一緒にいるんです。で、私たちが本当に主の言葉に心を開くまで待ってくださっている。神という方はこういう方なんです。ヨラムは神は恐ろしい裁きの神であると怒りをぶつけておりましたが、そういうヨラムでさえも神様は救おうとする。その怒りの言葉を神様は聞いてるんですよ。聞いているけれども一緒に何も言わないで歩いていって救うんですね。それもヨラムには何の手柄もない。ただヨシャファテの顔を立てるという理由付けで救っていく。私たちも私たちには何か救われる理由は何にもないんです。ただイエス様の顔を立てるということを言って神様は私たちを救われるんですね。でも私たちの心が固く閉じている限りその救いの手を私たちは掴むことはできない。もうダメだと言った時が実はこの開かれ、扉が開かれる瞬間なんです。でその時に私たちが見るのはそこに神様の救いの手が差し伸べられているということが見えてきて、あ、これだというふうにこう手を掴んでいく。その時が来るまで神様は忍耐して待ってくださっているんだ。これが私たちの神なのだということを今日この箇所から私たちは御言葉として教えられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは何かあるとすぐに、ああ神は私たちを懲らしめようとしているのだ、神など私にはいらない、必要はないと盾を突き文句を言っておりますが、そんな私たちでさえと一緒に歩んでくださり、忍耐強く私たちが砕かれて心を開くまで待ってください。それも主ご自身が命を懸けて命を捨てて私たちを救おうとされる神様がおられるのだということを私たちに静かに、そして目立たず語りかけようとしている。私たちの耳は遠く塞がれていてその声を聞こうとはしませんけれども、どうかあなたのそのささやくような小さな声を聞くことができるように、またあなたの差し伸べられている救いの御手を私たちの目は霞んで見えず、また心を閉ざして見ようとはしませんが、その救いの御手が見えるようにして、そしてその手を掴むことができるように導き励ましてください。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。